はい、皆さんこんばんは。2019年の11月6日、いよいよ11月で、皆さんは10月やっとレビ記が終わってほっとしていることだと思いますね。まあ、新約聖書の中では最も一番難しいところかなと思いますが、黙示録、初めてですね、黙示録の学びやリビングライフ、今月、そして来月と、黙示録を一気に行きますのでですね、皆さん、お楽しみいただければと思います。そういうわけで今日からリビングライフの11月号、学ばさせていただきたいと思います。今日は黙示録の1章1節から8節まで、タイトルは黙示録って何というタイトルでつけましたが、黙示録1章1節から8節を学びたいと思います。購読する前に今日も2つ質問がありますので、2つの質問を読みしてからにしたいと思います。91、あなたはどんな本が好きですかと。ノンフィクション、小説、アドベンチャー、ロマンス、SF、ミステリー、アニメ、ホラーは入れませんでした。はい、どうしてそれが好きなんですかという質問ですね。2つ目は、黙示録に書かれているどんなことに興味があり、どんなことを知りたいですかと、ね、それはどうしてですかという、この2つの質問です。さあ、それでは、ヨハネの黙示録、1章の1節から8節を、朗読したいと思います。新改訳聖書になりますね。11月1日の、箇所になります。黙示録1章の1節、奇数節私が読みますので、偶数節皆さん、音読していただきたいと思います。1章1節、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。神がそしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべにお告げになった。2節どうぞ。
ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。
この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。4節、
ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今いまし、昔いまし、
また、忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち。6節、
また私たちを王国とし、
見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかし、しかり、アーメン。最後8節ご一緒にどうぞ。はい、神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アーメン。さあ、それでは皆さん、2つの質問を少し数分差し上げますので、お答え書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、もう一度聖書箇所、そして質問をご紹介したいと思います。ヨハネの黙示録、1章の1節から8節。ヨハネの黙示録、1章、1節から8節までです。2つの質問は、91、あなたはどんな本が好きですか？ノンフィクション、小説、アドベンチャー、ロマンス、SF、ミステリー、アニメ。まあ、ここにこだわらずに、またいろんなジャンルがありますから、そのジャンルで答えていただければと思います。聖書が好きっていうのはちょっと覗いておいてください。はい。9.2、黙示録に書かれているどんなことに興味があり、どんなことを知りたいですか？それはどうしてですか？という。この二つの質問です。さあ、それではですね、黙示録の一章の一節から八節まで、このところ後ほど解説をいたしますが、二つの質問、皆さんも少し考えていただければ良い学びになるかと思います。また解説の時に録音に戻ります。一度録音ポーズいたします。はい、それではですね、今日から黙示録ですので、まずは、概要、黙示録全体の 概要を少し学んでみたいと思います。まず著者ですね、この本を書いたのは、使徒のヨハネ、まあ、至るところ今日の一章一節のところにも、四節にも出てまいります。これは疑いのないことではないかなと、学者の中には文体がちょっとヨハネと違うっていうふうに言う人もいますけど、ヨハネもだいぶ年を取ってきてますからね、そりゃ文体も変わるでしょう。若い頃のヨハネの福音書と、これもう90年代と書いてありますから、もう晩年ですから、それはもう私たちも自分の書くものって若い頃の書いてるものと今の、ね、内容は違うでしょう、それは。と私はそう思うのでありますが、宛先ですね。それでは、それはこれはですね、今日の一章の4節のところに出てきますね。ヨハネからアジアにある7つの教会へってはっきり書いてあるんです。わかりやすいですね。手紙で、手紙の宛先は7つの教会と書かれております。これはアジアの7つの教会ということなんですが、どっかにアジアについて書いた気がするんですけど、アジアっていうとなんか東南アジアを私たちは思い浮かべちゃうんですが、東南アジアではありません。当時のローマ帝国の属国っていうんですかね、所有地であってアジア地方のことです。ズバリ今の地図でどこかっていうとトルコです。トルコって大きい国でしょ、ね、トルコです。ですからトルコはアジアだっていうことですね。エーゲ海を挟んでこちら側ということですね。そして、年代、先ほど申しましたように90年ですから、まあ、イエス様がこのお亡くなりになってから50年、半世紀後ぐらい経っているんですね。ですから、まあ、ヨハネ、同じこう、ヨハネの福音書も晩年書かれておりますが、一番最後書かれてますが、ヨハネの、やっぱりイエス様のご紹介っていうのはですね、使徒イエスを強調してるっていうことが感じるんですね。なぜかっていうと、例えばですね、マルコの福音書とかルカなどはイエス・キリストがの神の子である、神であるってことを強調してるんですね。で、その理由わかりますよね。だって一番最初、初めの方に書かれた福音書っていうのは、だってそこにまだ生きてる人たちはイエス・キリストを知っているわけですから、実際に会った人もいるし、実際に十字架を見た人たちはまだ生きているわけですから。だから、彼らにへのメッセージは、このお方が神であるってことを伝えてるんですね。ところがもう半世紀ぐらい経ちますと、イエス様が亡くなってからもうワンジェネレーション経ちますと、今度はこう、伝説みたいになっちゃうんですね。イエス・キリストが。もうまだもちろん、お年寄りなんかは生きている人もいるでしょうけど、今もあれですよね。戦争が現実であったっていうことを、こう伝えるっていうことは、この戦争を経験した人たちが亡くなっていきますから、もうご高齢になって、実際に私たちがこんなひどい恐ろしい戦争を起こしたんだっていうことを伝えていかなければならないっていう危機感っていうのはあると思うんです。同じように、このイエス・キリストが実際に人であった、実際にこの地で生活したイエス・キリストというヨセフの子であり大工であったということを強調しないと、イエス・キリストが単なるこう空想の神としてこうなってしまう。そういう意味でヨハネの福音書を読むとですね、イエス・キリストが人であったということを強調しているというのが他の福音書と比べると分かるんですね。この黙示録もそういう意味で、このなんて言いますかね、ビビッなこのイエス様のこの描写というのがですね、出てくるわけでありますね。90年代パトモスと、はい、エーゲ海の小島って、これキプロスと間違えないようにしてくださいね。キプロス島と間違ってる人がいるんですけど、キプロスはでかい、キプロスではありませんので、ね、パトモス島って地図で見つけるのほぼ難しいです。非常に困難です。小さな島です。大体ですね、緑区より少し大きいぐらいの島です。
まあ大きな島といえば島かもしれないけども、そしてあのエーゲ海に浮かぶ、トルコ側から多分50キロぐらいだと思いますが、海岸から、小さな小さな島ですね、そこに、これはルケーって言いました、島流しです、日本にもありましたかね、そういう島が昔ね、どっかにね、こう陸の監獄ではなくてこう島流しっていうね、そこに、島流しに、なっていたんですね。そこで、幻を見たと。そしてそれを書き留めたのがこの、ヨハネの黙示録ですね。なぜ、ヨハネだけ殉教してないんです。ヨハネだけこのパトモス島で、島流しで、長寿を全うして亡くなるわけですよ。それは最後までこの黙示録を書くというそういう働きが一つあったっていうのと、まあもう一つちらっと今ほら十字架のね、覚えてます、母マリアをヨハネに託しちゃって、あ、いや若いよ、ヨハネは若かったんですよ、あの時ね、50歳ぐらい若かったわけですよ、今からこれを書いた時と。ですから託されたわけですよ、母マリアを、イエスの母マリアを。で、マリアがいくつで亡くなったかわからないけど、彼はマリアを見取るまでは知らなかったと。これはね、イエス様が特別に与えてくださった使命であって、もちろん聖書を黙示録を書くというのもあったでしょうけど、もう一つは十字架の一つの言葉、ね、これがあなたの母であると。その母をイエス・キリストに代わって最後まで見取った、ヨハネ。そういう意味でも、長寿を全うしてヨハネはね、殉教ではなくこの黙示録を書き上げることができた。だから一人一人、皆さん、私たちの寿命というのは一人一人に使命があるんですよ。短ければいいとか長ければいいというものではないんです。神から与えられた使命を私たちは全うするもんだっていうことを、私たちは心していなければならないと思うんですね。人と比べるっていう思想は全くないということですね。さあ、時代背景、これはですね、クリスチャンは本当にひどい、迫害の中にありました、教会は、ですから命がけでありました、信仰を保つというのは、政治的にも社会的にも宗教的にも迫害されました。そのような中にあってですね、兄弟姉妹たちはこの黙示録から、ヨハネの書いた黙示録から、神のこの手紙がどれほど大きな励ましと希望をいただいたかということ、それをですね思いながら読んでいただけると、さらにこの黙示録がこの立体的になってくるかなと、そのように思いますね。特徴ですが、黙示と書か、一章の一節に書かれていますが、普通の書とは異なります。象徴的表現を多用しているということですね。迫害を受けた初代教会のメッセージであるとともに、それは終末と未来に対する私たちへのメッセージ、私たちの将来に対する予言書でもあるということです。ですから7つというのはですね、皆さん実際にローカルの7つの教会があったわけですけど、皆さんご存知のように7というのは完全数ですね。すなわち7つの教会ということは、全ての教会、当時の教会だけではなくてですね、全ての時代を超えた、すなわち7つの教会の中に私たちも入っているということです。この時代の日本の教会も入っている。すべての教会、完璧な教会っていう意味ですね。七ね。神に属するっていう意味ですから。ですから、その七つの教会のメッセージっていうことは、私たち、このカモイの教会でもメッセージにも、でもあるんだということを、皆さんご理解いただければ、よろしいかなと、そう思うのでありますね。内容、ちょっと読んだ方がいいでしょうかね、これはね。この書、黙示録は世界の歴史が 神の絶対的主権のもとにあることを告げている。皆さん、これはね、ものすごい大きなメッセージなんです。私たちは迫害がないから、あ、そうですかと終わっちゃうかもしれないですけど、これ、明日にも命を落とそうとしている人にとっては、この世界の歴史が神の絶対的主権のもとにあるんだっていう、この確信は、殉教者の信仰となるんですよ、これ。もう賛美が湧き上がってるんです。パウロと知らずも獄中で賛美したって。それはこの獄中にあって鎖につながれていようが、ローマが栄え、悪が栄えていようが、絶対的な神の主権の中にアルファであり、オミガであり、最初であり、最後である。このお方が支配しているんだって歴史をも。その確信と信仰というのはですね、私たちを生かしてくれるんですね。ですからすごいメッセージにあるんですね。悪がどれほど教会を迫害しようが、それは神が許されたしばらくの間であり、勝利は神の御子子羊キリストにあるっていう、その描写ですね。やがて神に敵対する者には敗北と裁きが訪れる必ず。そして終わりの日には神に従って生き、また神にあって死ぬ者には新しい天と新しい地、その祝福が与えられるゆえ、そのことを信じ、迫害苦難に耐えて打ち勝ち、神の栄光に預かるよう、すべての時代に生きるキリスト者に命じている、進めているって、黙示録、迫害の中で読む本だということですね。神の言葉ということであります。中心聖句、これを中心聖句で選ぶのは私だけかもしれませんね。もしかしたら多分そうだと思いますが、これを選びました。2章10節、2章10節、そうですかね、2章10節合ってますかね、これですね、死に至るまで中立であれ、そうすれば命の冠を与えよう。死に至るまで忠実でありなさい。これ皆さん、迫害の中にあって死のうとしている人にへの言葉ですよ。今もう殺されようとしている時に、死に至るまで忠実であれって神の御言葉は語るんですね。そうすれば私はあなたに命の冠を与えるって、この言葉を握りしめて死んでったんじゃないですか。殉教していったんじゃないですか。ローマの街道として火つけられて体に燃えながら賛美し、ライオンに食い殺せられながら賛美して殉教していったんじゃないですか。神の御言葉は私たちをこのように支え強めるってことは、なんとすごいことかな。その同じ神の言葉を私たちは今読み、今扱っているということを忘れてはならないと、そう思うのでありません。さあ解説に、入りたいと思いますが、一節、ちょっと出だしをご覧ください。出だし、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべ、ヨハネにお告げになった。使徒ヨハネとは自分のことを言わなかった。しもべヨハネと彼は自分のことを呼んだ。もう晩年ですね。もうあれですよね。これはもう生徒の、もうヨハネはもう鏡みたいなもんじゃないですか。ですから使徒ヨハネにって呼ぶの当然だと誰も思うところ、そうではない。このもう本当に極め尽くした、清められ尽くした信仰の聖人、聖人とヨハネは自らしもべと呼んでるんですよ、この晩年に。これこそ誠の信仰だと思いませんか、皆さん。これこそ誠の生徒の生き方だと思いませんか。私たちは最後までしもべとしての生涯を全うするのでございますよ。イエス・キリストの黙示と書いてありますね。皆さんいいですか。これが大切なんです。これが最も大切なことなんです。黙示録で読むのために。これはですね、イエス・キリストの黙示なんだってことなんです。 イエス・キリストの黙示録なんだってことなんです。これをイエス・キリストを取り除いちゃうと、切り取っちゃうと、とんでもないことになっちゃうんですね。あくまでもこれは、この黙示録はイエス・キリストの黙示なんだ。誰の黙示なのかということを、私たちは常に忘れてはならないということで、この黙示というか、ギリシャ語ではアポカリプス、聞いたことありますでしょう、アポカリプスなんてね、なんとなくどっかで聞いたことあるなと思われる方もあるかと思いますが、このアポカリプスという言葉は、これは隠されていたこと、隠されていた人が明らかにされるっていうことな、という意味の言葉なんです。イエス・キリストのことを言ってるんですよ。イエス・キリストの言葉、御言葉のことを言ってるんですよ。それが黙示ということ。だからイエス・キリストを指し示すものなんです、この黙示録っていうのも。まあ、聖書全体がアポカリプスということができるでしょうね、そういう意味では。黙示録は、キリストを唯一の中心、土台として読まないと誤って理解してしまいますよってことです。この黙示録、イエス・キリストの黙示であって、イエス・キリストを中心、イエス・キリストを土台にして、イエス・キリストを明かしするため、明らかにするために書かれているんだということ。だからこのイエス・キリストから切り離したら、この黙示録を間違って読みますよということですね。一節にすぐにでも起こるべきことって、中にはですね、皆さんですね、いや、すぐに起こるって言って起こらなかったじゃないですかって思う人がいるんですけども、聖書の中ですぐに起こるべきこと、実は黙示録の中にもすぐにということ、まあこれちょっと訳によって、違いますが、7回から8回、新改訳聖書が8回、共同訳聖書が7回だと思いますが、すぐにっていうことは常に言われて、そして今という言葉は11、2回使われてるんですね。ですから何か将来のこと、まだ2000年間主の際に来なかったじゃないかって言うんですけど、私たちの信仰の姿を教えてくださってるんです、これは、この言葉は。私たちはいつかは神が決めることなんです。神がご存知ない、いつ何時であるかっていうのは父なる神以外私も知らないってイエス・キリストは言ったんです。ですから私たち心を止めなきゃ、いつ起こるんだってすぐ知りたがるんですけど、私たちとはね、いつ祈りの答えが答えられるんだって、いつ癒しが起こるんだって、いつ救われるんだって、こう私たちは常にいついつってですよ。でもそれはあなたの分野ではないって神が言ってるんですよ。それは父なる神、神イエス・キリストご自身がお決めになることであって、私たちはそれを父の御手に委ねなければならないというのは私たちの信仰だということです。しかし、ここでもすぐにでも起こるべきことと書いてあるように、私たちの生き方というのはすぐにでも起こるという信仰を持って生きなければ、今日生きなければいけないということなんです。主の再臨がいろいろ勉強してですね、いつ何時何時であるかっていう、あれ間違ってます。そういうふうに思うのを考えるのは間違ってます。聖書、この黙示録が教えるのは、いつ起ころうがそれは神が決めることであって、あなたはそれどうでもよいということなんです。ただあなたは今にも明日にも起こるように今日を生きなさいってことを、これが聖書のメッセージなんですよ。これが黙示録のメッセージなんです。ですからあまりにもいつ起こるかっていうことに比重をとらわれすぎてはなりませんよっていうことを、この言葉は私たちに、でそのように生きたんですよ、初代教会の、信徒たちは。それは間違ってましたねって、そうではないんです、それは正しい生き方なんです。いつ起ころうが、いつ私の人生が終わろうが、良いように今日を生きるっていうことです。明日自分が亡くなる、この最後を迎えるという一日を今日送らなきゃいけないってことなんです。それがこの言葉です。すぐにでも起こるべきこと、今、すぐにという言葉。ですから、この初代教会の兄弟姉妹たちのように、私たちの現代教会も生きるべきです。明日、再臨が起こる。だから、岡先生のお母さんはすごいね。本当に、枕元に、ね、何を用意してたって言ったっけ、 靴じゃない、あの新しい服かね、そう用意してやったって。でもなんで服なのかね、よく考えたらね、枕元にいつイエス様が来ても着替える時間なんかあるのかしら、ちょっとよくわかんないんですけど、多分ブリンキングのアイだから、あの何あの、ま、あのこれ何まぶた、まばたき、あまばたき、まばたきのようにね、来るっていうから多分準備する時間はない。でもそれ素晴らしいことですよね、昔の方だし、あのイエス様のもうこれが最後だと思って来る準備をしてね、きちっと。だからあの大川先生もよく言ってましたね、あの、新しいねちゃんとしたあの下着もちゃんと着ていなさいって。でも下着は着ないでいくと思うんですけどね、あのレフトビハインド見てもあのよく落ちてましたよね、まあ、落ちててあんまり汚いのって言って、まあ余計、まあ、どうでもいいわそういうことは、まあ、ただ準備をするっていうこと。だから大川先生の奥様、あ奥様じゃない、お母様の口癖なんだって知ってますよ皆さん、いざ鎌倉ってあのなんで鎌倉なの、観光じゃないですよ皆さん、これあのいざ鎌倉、戦いの準備をするっていうことでしょ、いざ鎌倉って。聞いたことありますでしょ、若い人はないね、いざ鎌倉って、もうね準備してなさいって、侍はそうでしょ。で私なんか毎日通るんですけど、消防署ね、あれ昼でも夜でも24時間準備してるわけでしょ、火事があったらもう。だからあの何あのほら階段の下りとこないで、あのあれね、あのピューッとこうさっと降りて、あれ練習してなきゃ大怪我しますよね。うん、いつ何が起こってもね出動できるように。見た私見たらねびっくりした、あのね何あの着るの宇宙服みたいの、あの消防士が服消防服かね。で長靴があって消防服がね脱いだように、あの私なんかねちょっとあのだらしないから脱いでズボンなんかポーって出てね、でね靴ってズボンってねあの丸まって置いてあるの、丸まってっていうかそのままこう脱いだような、でそこに足をボッと入れてバッと開けたらもう切れるような状態にこう床に置いてあるの、すごいねあれ。ですからもう出動の準備をしているわけですよ、あれですよいざ鎌倉って。私たちも明日主が今晩来てもいいように私たちは心と準備をしなければいけないっていうことを皆さんあのちょっと教えられますよね。ですから黙示録を読むためにね、ぜひ私たちはいざ鎌倉、いざ天国へって言ってね、そんな気持ちを持っていただいたら、よろしいんではないかなと、そこ書いておきました。キリスト者とは常に毎日ですよ、週末未来永遠を見据えて今を生きるもの、歩むもののことです。今を見て今を生きるもの、それはクリスチャンじゃありません。皆さん永遠を見て明日を見て週末を見て今日を生きるもの、それが私たちの生き方、見方、考え方です。皆さんぜひね心していただきたいと思います。私ねここで感動するのは、ここにね一節のところに、先ほどすぐに、起こるはずのことをそのしもべたちに、しもべって言葉出てくるじゃないですか、示すため神がしもべヨハネにこれを、お告げになった、そうお告げになったって神が書いてありますね。しもべ、神のしもべに告げるためにしもべヨハネに次にあった。これ素晴らしいことだと思いません？しもべを通して神の言葉は運ばれるってことです。しもべを通してしもべに届けられるものが神の御言葉だってことです。これは素晴らしいと思いません？教えられると思いません？しもべでなければ、いろんなことが言えますよ。しもべでなければ、この神の言葉を伝えることは、告げることはできないとも言えます。また、受ける側も、しもべとならなければ、この神の言葉を受け取ることはできないということです。素晴らしいですよね。同様に、この黙示録も、しもべでなければ、語ることはできませんよ。 しもべでなければこれを受けることはできませんよ。しもべでなければこれを知り理解することはできません。しもべのために、キリストのしもべのために、キリストのしもべによって伝えられた言葉がこの黙示録だからです。ですからキリストのしもべ以外には理解することができません。だから黙示録、黙示アポカリフ、隠されていたもの、それが明らかにされるという意味はそういうことです。信仰者でなければ黙示録は理解することはできませんということですね。どこ読んでるんでしたかね。はい、ということはもう一つ言えることは、この一節の下から三行目ですね。しもべは、自分の見たことすべてを忠実に証言する。しもべというのはですね、解釈するもんじゃないんです。解釈は主人がするんです。そうでしょう。それを評価するのも主人です。しもべというのは委ねられたものを忠実にそれをお届けするということです。そうですよね。語るということです。自分のがたとえ分からなくても理解できなくても、しもべというのはそれを運ぶのが仕事です。理解するのがしもべの仕事ではありません。それを忠実に主人の言われた通りに行うのがしもべであって、主人の言われたことを理解しようと、まあ理解しないと、まあもちろん従えないでしょうけどね。ですけど、その内容を理解し解釈し判断するのはしもべの仕事ではないということですね。自分の考えや理解で主人の言葉を取り除いたり加えたりせず、漏れなく伝えるって、これが私たちの働きです。ヨハネはたとえ理解できなくても彼が見聞きしたままを伝えたんです。だからちょっと分かんないことたくさんありますでしょ。でもあれはヨハネも分からないで書いてるんですよ。それで良いです。主人にはそれが意味があることとして分かってる。でも私たちはそれを忠実にしもべとして伝える義務があるということ。すなわちしもべヨハネが見たものとね、なんかすごい幻とかいろいろね、未来のこととかあるけど、そうではない。ヨハネが見聞きしたものというのは、見たものというのはまさしく神の言葉そのものであるということですから、これは神の言葉、イエス・キリストと神の言葉の描写であるということですね。黙示録は。さあ2節、神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち黙示とは神の言葉とキリストの証を伝えることであって、単に未来のことを告げるものではないね。3節、幸いであるということなんですけど、その幸いの主語は何かっていうと、これを聞いてその中に書かれてあることを理解する者は幸いであるとは書いてないんです。これを守り行う者は幸いであるって言うんです。皆さん、私たちは理解し納得いくものは納得いくから、守るんじゃないんですよ。行うか従うんではないです。それしもべじゃないです。しもべというのは往々にして理解することも許されてないわけです、ね、でもたとえ分からなくても、たとえ私たちはそう思わなくても、それを守る、それはしもべであるだけではなくて幸いであると言っているんですね。4節、ここに先ほど言いました7つの教会が出てきますね。あ、ここに書いてあるんですね。アジア、現在のトルコ、説明しました通りです。実はこの黙示録にはですね、神の完全完成成就を表すテテレスタイでしょ。今7つの言葉、今6つ目、今度7つ目、最後になりますでしょ。十字架のイエス様の言葉も7つなんですよ。完全なんですよ。だから一番最初に皆さんにご紹介したリストでは7番目がテテラスタイになっていると思います。まあ、今回6と7をひっくり返して、してるんですけど、これも7つです。十字架の言葉も7つです。テテラスタイ、完成した、完全に成就したということを表しているわけでありますが、黙示録も7つはたくさん出てきます。そこに挙げているもの、7つの教会、まあこれ一章ですよね。7つの御霊、7つの燭台、7つの星、封印、角と目、御使い、ラッパ、雷、竜、獣、金の鉢、7つの頭、7人の王と、こう これ 14ありますが、 14×7 これでもこれだけで98ですよ。もう7がいかにたくさん出て繰り返し繰り返し出てくるか、すなわち神が完全であるということを、それは8節アルファでありオメガであると8節にあります。アルファというのは、ギリシャ語の第1番目のアルファベットです。そしてオメガというのはギリシャ語の一番最後24番目のアルファベットです。英語は26ですよ、日本語は48?46 か、40アルファベットって言わないですね、日本語の場合は。なんて言うんでしょうかね、あいうえおは、ですけど、すなわち日本語で言えばあと、あでありんであるっていうのはなんかちょっと変かなと思いますよね。アルファでありオメガでの方がいいですね、確かにね。すなわち神はありとあらゆるものの あの最初であり最後であるということ、すなわち支配しているということを意味しているわけですよ。最初と最後というのは、最初と最後というのはその最初と最後の間にあるすべても神のものだということをごめんなさい、表しているわけですが、この黙示録ですね、今まで皆さん福音書とか読んできたじゃないですか。子羊なる謙遜なしもべである愛の器イエスキリストでしょ。でも黙示録のイエスキリストは全く違いますでしょ。このお方の姿は全く違いますよね。このお方こそ世の支配者裁き主として力と栄光を持って君臨するキリストの姿ですよ。だから栄光の力強い姿でありますよね、主なるお方。このようなキリストの姿と終末を覚えることは、私たちの目をこの地から天へ、この現在から未来へ向けさせ、終末へ向けさせ、神のみを恐れ、神の言葉に従う生徒として最後まで迫害や誘惑、堕落やこの世との妥協から私たちを、このようなキリストの幻は、黙示録は私たちを堕落や、妥協や、挫折から私たちを最後まで殉教者として守ってくださるということなのでありますね。この五節すごいでしょ。私たちを愛してその血によって私たちを罪から解き放った、すなわちこの血潮によって、十字架の血潮によって私たちを買い取り、教会を買い取り、己のものとし、そして私たちを守り導かれるお方、この血潮によって、十字架によって私たちは救いをいただいたんだということです。天を約束されたという、なんて素晴らしい約束で、ありましょうかね。最後にこの死に至るまで忠実でありなさいというこの言葉ね、前もお話ししたことがありますが、ある兄弟の、この教会で洗礼を受ける一人の兄弟の、その洗礼式の色紙に書いたんですよ。私この言葉を書くっていうことは今まで一度もなかったんですね、それまでね。だって洗礼式めでたいのに死に至るまで忠実でありなさいなんて、あまりお祝いの言葉として使われないですよね。でもなぜだかね、迷ったんですけど書いたんです。その兄弟はその洗礼式の2日前に交通事故で亡くなったんですよね。リハーサルはここでやって、そういう話をしたことがあると思いますが、皆さん死に至るまで忠実でありなさい。まさしくこの御言葉は私たちの魂、私の魂に刻まれました。彼が教えてくれた生き方でありましょう。私たちは何があって、いつ来るか、いつ人生が終わるか、それは父なる神が知っていることで、私たちはその日がいつ来てもいいように、明日主の再臨が来てもいいように、賢い乙女たちのように油を整え、花婿なるイエス・キリストを準備するものでありたいと、そう思うのであります。皆さん、菊池先生の午後のセミナーで覚えてます？私一番感動したのはここですよ。 棺になんだかバッテンマークがついてるのがたくさん出てきてるって、あのバッテンマークがついてるの骨の、あのほら先生が教えてくださったじゃないですか、あのどうやってあの葬ったかって、そしてあのやがてその棺の中にね、今のように土葬じゃないから、あの土葬じゃないから、あの棺の中にね、骨を入れたんだっていうのね。でその棺の中にあの名前がついてるって、ジョンとかメリーとかで、しかもそれは聖書の書かれた時代、すなわちイエス・キリストの亡くなってから数十年以内だけだって言うんです。それ以降はないって言うんです。でそこに罰印のような十字が刻まれているって、あの当時この十字っていうのは呪いの印だったって先生言われた。誰も自分の墓に十字なんか使わない。今はもうみんな十字架使うじゃないですか。でも当時はこれ公主刑と同じですから、今の呪いであった。キリストはあの十字架にかけられて死んだっていう、それを表す十字を刻んでいる、骨壺がいくつもこの時代だけだっていう、それは掘り起こされているっていうお話があったじゃないですか。皆さん、彼らはこのイエス・キリストの血潮によって救われたことを、十字架を我が誇りとして、自らの骨壺を墓にまでその十字架を刻んだ。私たちが今亡くなるとき、皆さん大概十字のつくあの、教会のね、墓地にも入ってる骨壺、あれほとんど十字ついてますよ。私も十字を選びたいと思う。なぜ私もこのキリスト十字架を恥じとはしない。そしてあの初代教会の生徒たちのように、たとえこの命奪われようとも、我が生涯にこの十字を刻んで生き、死に主のもとに帰りたい、そう願うものであります。今日今晩、私たちの魂にこの主の十字が刻まれますように。愛する天のお父様、今日は初代教会のその迫害の中で彼らがどう生きたか、そしてこの黙示録が彼らをどれほど支え生かし、またキリストにあって殉教者として最後の時を賛美として迎えることができたか、主よ、その同じ神の言葉を私たちは今手にしています。私たちもしもべとして最後まで忠実にあなたの御言葉に従い、あなたにどこまでも従う者としてこの生涯を生きることができますよう祝福してください。イエス様の名前で感謝してお祈りします。